では第6章、幸せの起点となるためのヒントというお話をします。これまで順番にですね、意味を共有するから始めて対話の場を作る、で人を動機づける、問題を解決するという順番にお話をしてきました。これは、学習するこう自立型の組織を作るための、技術ですね、知見と技術のお話でした。でも最終章はちょっと毛並みの違う内容で、幸せの起点となって、ポジティブを広げていくということ、そのお話をしたいと思います。で、7つのヒントがあります。順番に言うと、まず今を生きる、続いて自分自身を受け入れる、現実を理解する、シンプルに生きる、完璧主義を手放す、ポジティブの起点となる、冒険を始める、その7つでお話をしたいと思います。ゲーテがとっても素敵なことを言いました。なんでいつも遠くへばかり行こうとするのかと、良きものは身近にあるんだよと、ただ幸せのつかみ方を学べばいいんだと、幸せはいつも目の前にあるんだと、素敵な言葉ですよね。では今から一つずつお話しします。まず最初に今を生きるということ、あなたはいつも頭の中でこうどんなことを考えているでしょうか。人の思考は24時間でだいたい6万件ぐらい、でもそのほとんどはなんか昨日と同じことを考えていて、そのうち 70% ぐらいはネガティブなことだとも言われてます。例えば、なんであの時あんなこと言っちゃったんだろうとか、あの時のあいつのあれだけは許せないとか、もうこの試験をしたらもうどうなんだと、もうその先のこと考えたくないとか、ああきっとみんなに嫌われたと、もうこれからどうなるんだろうとか、もう明日が見えない、まあそういうことですよね。なんかいろんなことを考えちゃいますよね。でもこの私たちを長く苦しめているのは、その現実そのものというよりも、現実に対しての自分自身の認識が自分を苦しめていると言えるんじゃないでしょうか。まあ、例えば過去っていうのは僕たちの脳の中にある記憶であって、未来も僕たちの脳の中にある想像にしか過ぎないんですよね。まあ、過去も未来も実はまあ現在に同時に存在しているとも言えると思います。アドラーは過去を悔やまないと、未来を不安視しない、今ここだけに集中するんだとも言いました。今に心を集中させる、そうすると初めて自分自身の潜在能力が 100% 発揮されるようになる。これは多くのスポーツ選手も言ってますよね。やっぱりこういろいろなことを過去のこととか未来のこととか、それにそういったことを考えると、やっぱり本当にその自分の心理的エネルギーを集中できないと。これは以前筑前富美のこの心理的エネルギーと心理的エントロピーというお話もしました。人間の意識にはもう限界がある、そんなに大きな容量を処理できないんですね。だからその意識の中でに何を入れていくか、それは自分で決められることだし、そこにいわゆる心理的エントロピーという無秩序になるような、ここで言うとその苦痛とか恐れとか激怒とか不安とか嫉妬とか、今とは別のものを入れていくと、自分自身にとって望ましくない方向になってしまう。これはやっぱり昔から言われてますね。今を生きる、今に集中する、今を生きる、僕のめちゃくちゃ大好きな映画、今を生きるっていう映画でキーティング先生が言った言葉であり、でまた最近は Google なんかがそのマインドフルネスということで、こう今に集中することの大切さを 説いてましたよね。この今を生きるという感覚、これは、すごくこうやっぱ人生の基礎にするといいんじゃないかなと思います。一つずつ最後に、まあ、こういった問いを立てているので、もしよかったら、その時に考えてみてください。もし、私が今に集中できたら、私自身の人生とか私のチームはどういうふうになるだろうと、どういうふうないい影響が例えば出るだろう、まあ、そういったことを考えてみてください。続いて2つ目、自分自身を受け入れるということ。あなたはいつも自分自身のことをこうどう受け止めてらっしゃいますか？一つ面白い実験が行われたんですね。ダイエット、まあ僕もダイエットよくしますけれども、ダイエット中の若い女性を集めてドーナツ食べてもらったんですね。ダイエット中ですよ。ダイエット中の人たちなんで、ドーナツ食べてもらうとどうなるかっていうと、ああやっちゃったなって、こうみんなこう自己嫌悪に陥りながらこう調査用紙とかに書いてるんですね。でその後2つのグループに分かれて、 A グループの人たちにはまあやっちゃったなって思ってるんだけれども、罪悪感を和らげるようなですね、優しい言葉かけるんですね。例えばその実験ではもうドーナツを丸ごと食べたせいでなんか罪悪感を覚えるような方がよくいらっしゃるんですけども、あまりこう自分にこう厳しくしないようにしてくださいねと、誰だってこう自分を甘やかすことなんてありますから、みたいなこう優しい言葉をかけたんですね。で、もう一つのグループ B グループにはそういう言葉は特別かけなかったんですね。でその後、残酷な実験なんですけど、さらにまたもっと美味しそうなお菓子を出したんですね。どうやらですね、まあ、ここに書いてあるように、僕はあんまりお菓子に詳しくないんですけども、世界的に有名なお菓子をこう出したそうです。で、味を評価できればいいので、食べる量はもう自由ですよと、食べてもいいし食べなくてもいいですよって言ったんですね。で試食が終わった後、女性たちが食べたお菓子の量をこっそり測定したところ、A グループと B グループでだいぶ差が出たという話なんですね。やっちゃったって自己嫌悪に対して、 A グループ慰めの言葉があった場合、あったグループはあんまり食べなかったんですね。28グラム、平均28グラム食べたそうです。でも慰めの言葉がなかった B グループはですね、70グラムも食べちゃったんですよね。結構違いますよね。3倍ぐらい食べちゃったんですね。これはどういうことかというと、A グループは、まあ、優しい言葉をかけられてこう自分を許すことができたんですね。で罪悪感からある程度解放されたわけです、食べちゃったっていう。で事実をありのままに見つめられるようになって、冷静になって行動をコントロールできたということなんですね。B グループの方はですね、自己嫌悪に陥ったままこう2回目の実験に入ってしまったと。もうそのストレス、本当にもう自己嫌悪にもっと陥ってんだけど、さらにストレスを解消するために食べちゃったわけです。でコントロールできなかったわけですね。つまりその自己嫌悪とか、そういったこう自分を責めるような言葉がこう自分のストレスになって行動をコントロールできなくなる、まあ、そういったことが起きるんだということが分かったんですね。特にこう苦しい時、困難な時ですね、おそらく自分を責める人がとても多いと思うんですね。もちろんその起きた困難な状況から学ぶということはとても大切だけれども、それ以上に責めてしまうことってあると思うんです。あなたはどうでしょう。自分を責める方でしょうか。何かこう今みたいな時に自己嫌悪をすっごくこう出しちゃう、本当ダメだな俺はみたいに思っちゃう人でしょうか。それともまあ自分をまあまあこれがでも自分だからなってこう受け入れるタイプでしょうか。経験から学ぶ姿勢というのはとても大切ですよね。何か起きたこと、ギャップから自己成長のためにポジティブに学ぶ。昔クリエイティブテンションっていう言葉を言いましたけども、クリエイティブにこう学ぶということは大切でも、それをエモーショナルテンションって昔言いましたけれども、自分自身を責めることとはまた学ぶと責めるっていうのは違うんですよね。 自分の思いとか感情もそのまんま受け止めて、目の前の辛い現実だとしてもそれをそのまんま受け止めて、まあ、その上で自分自身を理解して優しく思いやってあげること、この自己受容っていう考え方が特に困難な時に良い結果に結びつくことが発見されています。これ英語ではセルフコンパッションって言います。3つのキーがあると。自分への優しさですね。他人に優しい方いっぱいいらっしゃいますよね。他人へ思いやる、それと同じように自分に対しても優しさを持つことで、それからまあ一般的な人間性ですね。人間っていうのは周囲との関わりの中で生きているんだということを改めて自覚することですね。ガーッとこう自己嫌悪に入るんじゃなくて、でマインドフルネス、やっぱり今この瞬間の判断することのない気づきですね、まあ、そういったこと、今この瞬間に集中するということ、まあ、この3つがセルフコンパッションのキーだと言われています。で、これに関して実験が行われたんですが、なんかこうどんな悪いことも起きない安全な場所をイメージするみたいなことをすると、その上で安全な場所ってすっごくこうなんか理想の人物を想像するそうなんです。優しくて、慈悲にあふれたような理想の人物を想像する、そういうことをすると、このトレーニングを何回かすればこううつ的な症状とかですね、自己批判とか劣等感とか恥の感覚が大幅に減るそうです。で、このトレーニング、こんなようなトレーニングがありますね。コンフォートカードとか、インターベンションブレスレットとか、まあ、いろいろあります。慈悲の瞑想とか、セルフコンパッションフレーズ、コンフォートジェスチャー、コンパッション日記なんかもあるんですね。まあ、こういうようなことで、なかなかこう自分をこう責めてしまいがちな方はですね、もっとこう自分をそのまんまこう受け入れてあげるようなこう訓練をして、で自分に対しても人に対して優しくするように、自分に対しても優しくしてあげるといいんじゃないかなと思います。今これはですね、ビジネス界でも注目されてます。例えばハーバードビジネスレビューのタイトルになってますよ、セルフコンパッションっていうのが。まあ、そのぐらい注目されてます。やっぱりマインドフルネス、最初にお話ししたこう今に集中する、今を生きる、今に集中するっていうのはマインドフルネスの考え方ですね。で、それからこの自分を受容するこうセルフコンパッションという考え方、この2つがとてもその自分のいわゆるレジリエンスとか、こうなんか苦しい時に立ち向かえるような力とか、今に集中することでフロー体験を生み出すとか、いろいろな意味で成果を生み出す、すごくこう精神的な強さになるようなベースなんだという考え方がだいぶ出てきてます。まあ、そういうことも成果もともかく置いておいてですね、まず自分自身が幸せになることがとても大切ですね。で、またその自分自身が幸せになると周りにも伝わってきます。まあ、そのためにもぜひマザー・テレサも言ってます。あなたはあなたであればいいと、もうそのまんまの自分を受け入れるということを、意識してもらえるといいんじゃないかなと思います。またこういう問いを立ててみました。もし自分自身がそのままの自分を受け入れられるようになったら、自分の人生とか何かこうチームにもいい影響が出るでしょうか。まあ、そういったことも考えてみてください。では3つ目、現実を理解する、現実をあるがまま理解するという話。どうでしょう、今は自分自身の話しましたけども、今度は目の前の現実ですね。現実をどう受け止めているでしょうか。現実というのはそのまんまじゃなくて、必ず人間はある認知を、自分の中の認知を通してこう現実と理解をしていますよね。で、その時に学習する組織でも出てくる柱なんですけど、メンタルモデルっていうのが、まあ、とってもこう人間にはあって、こう頭の中でああなったらこうなるみたいなもの、まあ、過去のその積み重ねで行動がイメージ 行動のイメージがこうメンタルモデル頭の中に入ってるんですね。で、そのメンタルモデルがこう形成されるプロセスを推論のはしごっていうんですけれども、この現実の世界がありますよね。現実の世界があって、それを選択して観察をするわけですね。全部は126ビットしかこう毎秒取れないですから、選択をして観察をするわけです。で、その観察して解釈して、で、仮説を立てて結論を出す。で、まあ、それがこう重なってくると固定観念になってくる。に行動すると、まあ、こういう流れになってくるわけですね。で、この固定観念がこうさらに感知する情報を狭めていくという、これが、まあ、推論のはしごです。この推論のはしご、これが結構大切なんですね。ではここで、推論のはしごを考える上で一つ具体的にこうストーリー考えてみましょう。このすれ違いカップルですね。まあ仲のいいカップルなんだけれども、今ちょっと喧嘩みたいな状態になってるんですね。最後に話した時に激しく口論しちゃったんですね、この2人で。彼は彼女に電話したんですね。ちょっと話そうと思って、でも電話したけども返答がないと、留守電入れても返答がないと、電話もしてくれないと、もう彼女はどうでもいいと思ってるんだろうなと、ならもうこっち別に電話しなくていいやみたいな感じで、でまだ連絡がないと、もう怒ってるに違いないと、ならもう僕も距離を置いてこうよそしく振る舞おうと、だからもう今度会った時ももう距離を置こうみたいな、どんどん頭の中でこう自動的にこうストーリーを作り上げていっちゃう、こういうことどうでしょう、よくないですか。僕はしょっちゅうあります。でもこれは推論のはしごを駆け上がっちゃったんですね。でもとやっぱりビジネスみたいなことをやってると、もやっぱり先手とか、やっぱ早くみたいなことが価値観として出てくるので、どうしても駆け上がりやすいんだけれども、勝手にそうやって決めつけるのをやめて、推論のはしごをゆっくり登ってみる、これが大切なんじゃないかと。まあ、彼女が電話をくれないと、電話かけたけど電話してくれないと、どうしたんだろう、何かあったのかなと、体調が悪いのかなと、あれもしかしたらまだ怒ってるかのかなと、いずれにしても電話くれなかった、なんか心配だから、また間を置いて電話して心配してたってこう伝えて見ようと。そしたら話せたんですね。彼女はどうやら仕事でクタクタだったみたいだったんですね。話せてよかったと。これをちょっと絵に描いてみるとですね、推論のはしごで絵に描いてみる。直上型で駆け上がるとどうなるかっていうと、電話したのにこう返答がなかったと。で、なんかこう問題が生じたんだと。まあ、直前に口論したやつが原因だろうと。あ、もう嫌われた、もうダメだと。でもう僕は傷つきたくないからもう距離を置いちゃおうと。みたいな感じでトゲトゲとしい態度を取ると。でもゆっくり登ってみると、まあ、電話に返答がないと、何か理由があるはずだなと、何かトラブルかな、体調悪いのかなと、でも口論かなと、心配だから彼女に聞いてみようと、きっと話せば理解し合えるから聞いてみようと。で、彼女とコミュニケーションする。こういうふうに現実を勝手に解釈して、どんどんこう勝手に先手を打って解釈していってしまって、でその結論を出しちゃう、それでとげてげしい態度を取る。そうするとおそらく仲悪くなって別れちゃったりしますよね。でそれ何回も何回も繰り返す。結局自分が原因なのにそういう結果になる。だからこういう時は傷つきたいと。たくない時は距離を置くべきだっていう固定概念がこうどんどん出てできてきちゃって、さらにこう自分のこう生き方になっていっちゃうんですね。だからこういうことを一旦やめて、現実をそのまんま、あるがまんま受け止めて、推論のはしごを一つずつ登ってみよう。そうするとゆっくり登るとですね、きっといいことがあるんじゃないか、まあ、そういうことですね。これはよくありますよね。 でもこの推論のはしごっていうのは、人のことは意外とこう冷静に見れるんですよね。またもうカリカリカリカリしちゃってとか、人のことは分かるんだけど、自分のことになるとやっぱめちゃくちゃ駆け上がっちゃいますよね。これはソロモンとかソロモン王のパラドックスって言われてるものなんですけれども、ソロモン王ってものすごい賢人なんですね。でどんな問題も解決しちゃうような人なんだけども、唯一苦手なことがこう自分のことで、ソロモン王は自分のことに関してだけ間違った判断いっぱいしちゃうんですね。それソロモン王のパラドックスっていう。でこのソロモン王のパラドックスはですね、実は実験で検証済みです。カナダの、大学でですね、自分の身に起きた対人関係の問題をイメージするグループと、友人の身に起きた対人関係の問題をイメージするグループ分かれたんですね。同じイメージなんですけど、自分のこととしてイメージしたのか、友人のこととしてイメージしたのか。そしたら明らかに友人に起きたトラブルをイメージしたグループの方が冷静で、長期的で総合的な判断できたんですね。どうも人間っていうのはですね、自分の問題に関しては判断が鈍るんですよね。これ解決策というあれではないですが、一つはメタ認知って言われる、自分自身をこう第三者の目として見るような練習を割とこうしていると、こうもう少し客観的に見れるかもしれないですね。いずれにしても考えすぎて推論のはしごを駆け上らないこと、考えすぎるっていうことは全て問題になると、ニーチェは素晴らしいこと言ってますね。ビジネスでプライベートで多くないですか、皆さん。これヒントゼミでもとっても共感を得られる話題の一つなんですけれども、もし私が推論のはしごをゆっくり登れたら、私の人生、あの時のトラブル、もしくは私のチーム、どうなるでしょう。ぜひ考えてみてください。では4番目、シンプルに生きる。どうでしょう、皆さんの心には余裕はありますか？特にやっぱり時間に追われた生活をすると、心に余裕がどんどんなくなってきますよね。大体僕も割とこう自分のことを振り返ることが多いんですけれども、イライラしてる時ってあって、やっぱり焦ってる時とか、なんか忙しい時とか、いろいろこうマルチでなんかいろんな情報が入ってきた時とか、そういう時が一番イライラするんですよね。でイライラしているとやっぱりアクションも悪くなってくる。で忙しすぎるっていうのが一つ大きな問題なんですね。時間の使い方ですよね。今何を考えて何をするのか、でもそれは本当は決められる、自分で決められることなんですね。で自分の無意識のうちに自分で決めてるんですよね。あなたはどうでしょう。どんな基準で今を選んでるでしょうか。やっぱりスティーブン・コビーがですね、こういうことを言いましたね。そのマトリックスで、その緊急でないというのと、大切でないというので、緊急で大切なことっていうのはすぐに対応すべきことだから、これはもう何も言わないでも大切ですよね。でも実はその緊急でないけど大切なことってありますよね。自己成長とか、大切な人との絆を深めることとか、コミュニティに貢献すること、なんか明日何かしなくちゃいけないってことでもないんだけれども、実はとっても自分の幸せに直結するようなこと。でもなかなか人間はそっちの方に行かずにこっちやっちゃうんですよね。大切でないけど緊急なこと。いろいろありますね。非生産的なこう打ち合わせとか、なんとなく増えるような雑事ですよね。なんか結構よく考えてみると無意味なこう報告だったり付き合いだったり、無駄に煩雑な手続きとか、なんだかしもっといっぱいありますよね。なんだか知らないけども、ずっとこうゲームやっちゃった、漫画読んでた、 SNS ずっと見てたとか、なんかこう SNS とか特に緊急のように見えるから。ゲームもそうですよね。こうなんかこうずっとそのことを思っちゃうと、毎日毎日ポイントがどうこうみたいな思っちゃうと、緊急にも思えるんだけど、実は大切じゃないですよね。でもどんどんどんどん増えちゃってます。 さらに緊急でなくて大切でないこと、もう、もう何の意味もないんだけど、ずっとなんとなくスマホをいじってたりで、まあだらだらとしたゴロ寝とか、まあいろいろありますよね。まあいろんなことで人間は時間を使ってます。やっぱりでも時間ってもう人生そのものですよね。で、その時間の使い方は自分で選べるもので、つまり人生は自分で選択できるものだというふうに考えると、やっぱり大切じゃないことをできるだけやめて、自分が幸せになるワクワクするようなことをできるだけやった方がいいんじゃないかな、まあ、そういうような提案ですね。ワクワクすることっていうのは、まあ、緊急で重要なことはもちろんやりますよね。でも緊急じゃないんだけど重要なこと、ここにフォーカスをすること。で、重要じゃないことは緊急であろうが緊急でなかろうがやめちゃったらいいんじゃないでしょうか。お金も大切だし安心も大切、でもそれが全てじゃないですね。まあいろんな、次から次に人間はその欲求が満たされると次の段階に出て、まあ、次から次にこういろんなことをこうやっぱ思いますけれども、まあいろいろやりたいこといっぱい出てきたりもしますけれども、やっぱり全てをシンプルにして心の喜びとかワクワクを作り出すような姿勢というのは大切か、考え方、自分で選択というのが大切だと思うんですね。ヤリツ素材ってこうチンギス・ハンのこう支えた名宰相がとてもいいこと言ってますよね。新しいことを一つ始めるよりは余計なことを何か一つ除いた方がいいと思うよと、そっちの方がいいと思うよということを言ってます。これはまあ僕も結構気をつけてますね。何か始めるよりも実は何かを省くっていうことをすると、すっごいこういろんな意味で、あ、よかったっていうことになるんですよね。で、常にやっぱり何かをはじ、なんかこう、な、なんかしたい、したいみたいなこと結構いっぱい出てくるけれども、何かをやめるっていうのは結構意図的に考えないとやめるっていうふうにならないですよね。そんなやめるっていう刺激がない限り。でも常にヤリツ素材のように新しいことを始めるときはやめることを考えるとか、まあ、常にこう一定期間でちょっといろいろこう考えてみるとか、サイクリックに考えるとかで、シンプルにしていくことっていうのはとっても大切だと思います。Google の創業者、まあ、Google はそもそも最初の出だしからものすごくシンプルでしたね。 Google の検索窓、ウェブに検索窓しかないっていうことで僕は衝撃を受けましたけども、 Google の最初に出た時に、まあ彼言ってますね、成功ってさ、シンプルから生まれるんだよねって。本当にそう思います。まあ私がシンプルに生きたら、私の人生とかチームはどういうふうになるんだろう、まあ、そういうことも考えてみてください。さて、続いて完璧主義を手放す。やっぱり心の余裕なんですけれども、完璧さを目指して生きてないですか？特にこれは結構仕事ができる人とか、すごい生真面目な人とか、僕自身もすごく完璧主義者だったんで、気持ちがすっごくよくわかるんですね。まあ今も完璧主義者なんですけど、まあ、僕はその完璧、自分の完璧主義が人に迷惑かけるということをよくわかっているので、自分自身の中だけの完璧主義にしてます。で、それも自分を苦しめない範囲で、完璧、ある部分もすっごく完璧にしたいという思いは大切にしてるんですが、この完璧主義者っていうのはやっぱり心に描く完璧な結果を強く求めすぎちゃって、完璧な結果以外は意味がないって思っちゃうんですね。で、そうすると、まあ落とし穴、高いゴールを設定して一直線の道のりを思い描くんだけれども、なんか一直線に行くことってないですね、まず。だから現実が少しでも思い通りにいかないとイライラし始めちゃう。で、遅れを取り戻そうとしてまた無理な計画立てる。で、結果として成果の質とか人間関係が犠牲になっていく。で、不安と不満を抱えて生きる癖がついちゃう。完璧主義を目指すと、結果に対する不満と達成に対する不安、 が、つまり過去の不満と未来の不安を常に心に抱えながら生きるようになっちゃうんですね。だから常にこうイライラするようになってきます。だこの完璧主義から学習主義にシフトするということが大切なんじゃないかなと思います。まあ、完璧主義っていうのは完璧じゃなくちゃ意味がないっていう考え方ですけれども、学習主義というのは、まあ、現実には制約があって、その中で最善を尽くす、まあ、最善主義と思いますね。僕も今や最善主義になりました。で、失敗も受け入れて、ギャップももちろんあるし、それはそれで学びの機会とするということですね。この学習主義者もしくは最善主義者の考え方というのは、こう目の前にある不都合な現実を全て受け入れて、で今自分にできることに集中して全力を尽くすことで、結果を評価せず、なんか評価というアクションはせず、現実としてそれをそのまま受け入れる。で、想定していたものとギャップがあった場合に、そこから学びを、そこからの学びを大切にする。で、満足と自己成長を感じることが習慣となってくる。まあ、こういう生き方ですよね。そもそも人生に失敗っていう言葉は僕は最近もうあんまり使わなくなってるんですね。失敗って、成功とか失敗っていうのは非常にその曖昧なものですよね。で、失敗というよりも、その期待していたものと現実にギャップが出たわけですね。ギャップが出た。つまりそれは自己成長の機会なんですね。そこにチャンスがあるんだと、ヨーダも言ってます。失敗を伝えることが最大の教えなんじゃと、失敗こそ最高の品なのじゃと言ってますね。非常にこう深い考え方ですよね。どうでしょう、皆さんの中でも完璧主義な方がいらっしゃると思うんですね。でもそれ手放したら、私の人生、私のチームはどうなるんだろうか、ぜひ考えてみてください。では、ポジティブの起点となる、まあ、この辺りからだんだんこう自分からこう広がっていくようなお話ですね。心の中に太陽を持つって僕はとっても大切だなと思っているんですね。太陽を持っているでしょうか。例えば結果が出ないとか、状況が悪化するとか、まあどんどんいろんな厳しい状況ってありますよね。想像してたのちょっとした違いじゃなくて、はるかに厳しいこう展開になっているとか、そういう時って、まあ、例えばチームがそういうふうになった時って、もう責任感が強ければ強いほどリーダーはつらいですね。本当につらいですよね。で、そういう時でもメンバーは、そういう時こそリーダーの顔を見るんですよね。で、リーダーがどっしりしていたり、笑顔だったり、ゆとりがあったりすると安心するんですよね。でもリーダーがもう浮き足立って、すごくもう不安な表情をしていると、不安がバッとこう広がるんですよね、チームに。そういう時ってメンバーはこう無意識のうちに心の救いをリーダーに求めてるんですね。そういう時にリーダーっていうのは、こう月でいるのか太陽でいるのか、この違いはもう雲泥の差なんですね。普段状況がいい時はリーダーは明るいんですよ。ポジティブなんですね。調子が良ければ、どっちみち。でもその調子が悪くなってきた時に、月なのか太陽なのかが分かるんです。月な人は、月っていうのは太陽の光を反射して輝いてるんですね。だから明るいように見えても、太陽の光がないと暗くなっちゃうんですよね。でも太陽っていうのは暗黒の宇宙の中でも自ら輝くんですね。リーダーはやっぱりそういう存在になることがとても大切だと思います。じゃあその輝くってどういうことかっていうと、ポジティビティ、ポジティブな感情だと思います。これはまあポジティブ心理学で、そのポジティビティパレ パレットって言われてる、まあ、もの、まあ、いろんなポジティビティにはありますね。その喜び、感謝、安らぎ、興味、希望、誇り、愉快、ひらめき、畏敬、いろんなものがあります。まあ、愛というのはそれをまあ全て統合するような感情というふうに言われてます。まあ、こういうような感情で、こういう感情を周りがその非常にその暗い真っ暗な時でも持てるかどうか、これはとってもその大切だと思いますね。リーダーにとってとても大切だと思います。でもポジティブ心理学では、私たちはこれらの感情をですね、自らオンオフする能力を持っている、まあ、そういったことが分かってきています。じゃあその自らオンオフできてオンにするとどうなるかというと、ポジティビティには2つの効果があると言われています。1つは拡張効果って言われてるんですね。なんかこうポジティブになると精神の機能が広がって視野が拡大するそうです。まあ、とってもいいこう例えをしてますけれども、やっぱりこうし、植物っていうのは、まあ、太陽の光を感じると、まあ、どんどんどんどんこう花は緩んでこう広がっていきますよね。まあ、それと同じように人間もやっぱりポジティブ、そういうやっぱりポジティブっていうのは光なんですね。でそっちにこうポジティブが成長に欠かせないし、まあ、そういう人の方を見るわけですね。でポジティブであると心が広がって、さらに多くのポジティビティをこう取り込もうとする、まあ、それがポジティビティの拡張効果と言われているもの。もう一つはポジティビティの形成効果っていうのがあります。これはもう具体的に人間を、ポジティブな感情というのは人間をいい方向に変化させるそうです。まあ、例えばもう具体的にはその体とか脳の新陳代謝を変化させ、細胞の成長が促されるそうです。で4つあって、1つは精神的なリソースが増加する、で心理的なリソースも増加する、社会的なリソース、身体的なリソースも増加するということですね。まあ、こういったことで、ポジティブな感覚っていうのはこう人間をいい方向に変化させる、しかもそれは自分でオンオフができる、まあ、こういうことが分かってきました。だったらやっぱりオンにしたいですよね。さらにもう一つ分かってきたのは、この今はポジティブな感情って自分の中でと、あの閉じたお話をして、人の中で閉じた話をしてましたけれども、ポジティブな感情っていうのは人と人のつながりで共鳴することが分かってきたんですね。それをポジティビティ共鳴って言います。人がその共感でつながる、一つのになる瞬間、ずっとつながってるわけじゃないそうですね。ある瞬間ありますよね。なんかなんか話をしてて急になんかこう共鳴して、あそこ出身なの？同じじゃんとか、あれ知ってる？そうなの？みたいな感じで、なんか突然こうガッと仲良くなることありますよね。そういうやつですね。例えばその2人の間、こう3つの条件が揃うとポジティビティ共鳴するそうです。なんかポジティブな感情をまず共有する、でなんかこうアイコンタクトトリガーとしてそのミラーニューロンでこうつながる、表情とか相手を真似るようなこう機能が脳の中にあって、その脳の回路がつながるわけですね。でその間で、その2人の間であったかくてオープンでこう、なんていうかこう互恵的な感情が生まれる、この3つが揃うとポジティビティ共鳴するんですね。でポジティビティ共鳴するとその人間と人間の間で一方その深い関係性が生まれる。自己開示とか相互理解とかもおそらくこのポジティビティ共鳴というものがこう影響すると思いますし、心理的安全性の場を高めるね、ジョナさんがやったこともやっぱりこのポジティビティ共鳴を作り出してる、そういうふうに言えると思います。でこのやっぱりポジティビティ共鳴っていうのは、人間の細胞が切望する、細胞がですよ、切望する基本的な栄養だそうです。まあ、こういったことがあると人間は、まあ、心も体もとってもその喜ぶわけですよね。非常にそのプラスになるということです。だからポジティブの起点になる。で、自分自身が光を発するほど自分も結果的にこう光を受け取ることになります。 で、この光というのはお金と違って、お金や物と違って尽きることがない。だからウィン・ルーズの関係じゃない、ウィン・ウィンのですね、尽きることのない、人が動くためにすごく大切なエネルギーなんですね。まあこういったものをこう発信するような起点となるってことは大切だと思いますね。心に太陽を持つと、自分自身が太陽を持つと、次第に太陽だからこう周りも照っていきますから、次第に現実も明るくなっていきますね。なぜかというと、自分の心の中の温かさが人を通じて現実の世界に伝わっていくからですよね。よく現実っていうのは実はその心が表出したもんだよみたいなことを割とこう言う時もありますけれども、それはまあそういうことですよね。ドイツの詩人でとてもいいこと言ってる人います。唇に歌を持てと、勇気を失うなと、心に太陽を持てと、そうすれば何だって吹っ飛んでしまうと。まあこんな感じでこういけたらかっこいいですよね。もしどんな状況でも自分自身が太陽みたいだったら、自分の人生とか家族とか私のチームはどういうふうになるんだ、まあ、そんなことをぜひ考えてみてください。感情のオンオフは、人間はコントロールできるそうです。自分でコントロールできる。ぜひチャレンジしてみましょう。では、幸せの起点になるヒント、最後になりますが、冒険を始める。最後に少しだけ僕のお話をさせてください。僕が大学を卒業してから、今までのこう主観的な幸福度を表したグラフです。まあ、若い頃の IBM 時代で29歳で独立をして、まあ非常に調子良かったんだけれども、それ以降、どん底に落ちて、まあいろいろなこう倒産以下みたいな状態がずっと続いて、でも非常にその一時ベンチャーバブルの時に注目されたんだけれども、それもすぐにバブルの崩壊で、解雇されて、創業者追放みたいな形で、銀行から裁判を起こされて、自宅が競売にかけられて。でまたもう一度ループスの株を売却できて、フレックスファームの株を売却できて、ループスというかループスコミュニケーションズを創業して、でまた非常にそのうまくいってたんだけれども、リーマンショックで倒産の危機になってみたいなことで、まあ、このタイミングで、まあ、幸せ視点の経営に、まあ、目覚めたというか、それで、まあ、それ以降はとっても幸せなんですが、まあ、ループスも再生してソーシャルシフトっていう本を書いたり、まあ、この辺りから割と本を出したり、で学習院の客員教授になったり、まあ、チームドット一緒に作れたり、BBT の、今年から去年から専任教授になったり、またこのヒントゼミを立ち上げたりしました。まあ、かなりアップダウンの激しい人生を僕は送ってきました。特にダウンが激しいですね。きっとこんなにダウンしてる人はあんまりいないんじゃないかなと思いますけれども、まあ僕の人生というのは、まあ絶え間ない挑戦と経験からこう得られた学びからこう多分形成されて、僕という人間が形成されているんだなと思います。今まあ振り返って思うのは、やっぱり人生には成功とか失敗っていうのはないんじゃないかな。で、挑戦して生きるか、それともまあ要領よく生きるか、まあ、もうちょっと言うと自分の心に素直に生きるか、もしくは、外からの環境からの影響を受けてを中心に生きるか、まあ、人生にあるのは濃いか薄いか、みたいなことなんじゃないかなって思って、まあ僕は生きてます。まあおかげさまで本当に今、僕はとても幸せに生きてます。僕が幸せなのはもちろん計画通り来たわけのわけないですよね。もう全然全く計画どころか、全くこう予想も駄にしなかったことが山のように起きて、でもその結果今がある。こうセレンディピティっていう言葉があります。これはそのすごい素敵な偶然に出会ったり、なんか予想外のものを発見したりしたことで、そういったふとした 偶然をきっかけに何か幸運をつかみ取るみたいなことを言いますね。このセレンディピティというのがやっぱ人生のまあキーなんじゃないかなと思います。プランド・ハプンスタンス・セオリーっていうのがあるんですね。そのキャリア理論で計画された偶発性理論と言われてますけれども、これ個人のキャリア、いろいろまあ成功した人とかを調査したところ、キャリアっていうのは計画して積み上がったものというのは、まあ、せいぜい2割で、残りの8割はやっぱり偶然から生まれてきてるっていうんですね。まあ、僕はもう完全にそうでしたけれども、やっぱり偶発性というのがすごくこうセレンディピティがですね、人生を作るんですね。であればセレンディピティを創出するような生き方っていうのが、すごいカチッとこう決めるよりもそっちの方が、ポジティブだし、いい生き方なんじゃないかということで、まあ、彼はこの5つ、好奇心とか持続性とか、まあ、常に新しいものを例えばこうチャレンジしたり、模索したり、失敗に屈しない持続性とか、楽観的にこう物事をポジティブに捉えたり、まあ、こだわりを捨てて柔軟に行動したり、で冒険心ですね。結果が不確実でもとにかく行動してみるということ、まあ、こういうことがセレンディピティを創出するんだということを言いました。まあ、僕も本当にそう思います。やっぱりワクワクした人生を生きる、でたった今からこうチャレンジする、まあ、そういった気持ちが結果的になんかいろんなこうものを生み出してですね、予想もしなかったようなものが始まっていく、まあ、それが人生なんじゃないかなって思います。それをすっごく教えてくれるのはこの僕の大好きな映画「フォレスト・ガンプ」ですね。ガンプはまあ必ずしもあれですよね、こう恵まれた、環境で生まれたわけじゃないけれども、お母さんが言ってくれたこう人生はチョコレートの箱のみたいなもんなんだよと、開けてみなくちゃ中身は分からないんだよ、もうそのまんま、ガンプはこう人と会い、いろいろなこう出来事が目の前に出て、もうそれに対しても真正面にピュアにこうワクワクしながらこうチャレンジしていきましたよね。まあ、こういう人生を送りたいなって、まあ、この「フォレスト・ガンプ」を見るたびに思います。いい言葉ですよね。では最後に講義をまとめてみたいと思います。幸せの起点となるためのヒント、まず最初にお話ししたのは、今この瞬間に心理的エネルギーを集中させると、自分自身の持つ潜在能力を100%発揮することができるということ。次に、過去の後悔とか怒りとか未来の不安っていうのは、まあ、そういうその無秩序を生み出すような心理的エントロピーであって、その自分自身の可能性を削いでしまうものであると。で、そのまんまのこう自分を受け入れるということがとっても大切なんだと。で、特にその困難に当たった時に、その自己需要というのが自分自身を支える基盤になるんだということ。あとあれですね、推論のはしご、思い込みでダーッとこういかないこと、推論のはしごをゆっくり登る訓練をする。ゆっくり登って自分自身が優しい気持ちになれば現実も優しくなっていくんだということ。でもなぜか人間は自分の問題にはこう冷静に対応できない生き物であると、感情がいっぱいあるし、でも考えすぎると問題が起きるよと、はしごをゆっくり登ろうということですね。で、焦る気持ちっていうのがやっぱり諸悪の根源なような気がするんですよね。焦る気持ちが不幸の始まり。だから物事に優先度をつけて、大切な人生をこうシンプルに生きるっていうことをこう心がけるのがいいんじゃないかなと思います。そのためにも新しいことを一つ始めるときは、なんか余計なことを一つ覗けないかなみたいな、こう覗いていくっていう習慣をつける、考える習慣をつけるのがいいんじゃないかなと思います。あと、完璧に生きようとすると辛いですね。常にイライラしちゃいますね。結果に対する不満、それから達成に対する不安、この2つを常に心に抱えちゃうことになります。だから、 いろいろな制約があるのが現実なので、その中で最善を尽くすということで、失敗を受け入れて学びとする、まあ僕はそのことを学びドリブンって言ってますけれども、学習主義、最善主義、学びドリブンで生きる、まあ、そういった生き方が幸せでかつ自己成長につながる生き方なんじゃないかなと思います。で、それからポジティビティの話ですね。人間はポジティブ感情をオンオフできる生き物です。オンにすると心が広がって人生が好転するということが分かっています。で、さらにその個人的なものだけじゃなくて、ポジティブ感情というのは人と共鳴できるということですね。共鳴すると人のつながりが広がって幸せな人生に導かれます。まあこういう感じでですね、やっぱり人生はチョコレート箱みたいなもんだから、開けてみなくちゃ分かんない、チャレンジしながらこう生きていくのがいいんじゃないかなと、僕のさらにまた大好きなジョン・レノンが言ってます。僕たちの人生は僕たちのアートなんだと、一人一人の生き方ですよね。で、一人一人がその思った通りにこう自分の人生をこう形作っていく、アートだと思って作っていく、まあ、そういった感覚が大切なんじゃないかなと思います。人間は心の底から自分のことだけを考えているもんじゃないですね。社会的な生き物なので、周りの人たちが幸せなのと自分の幸せなのというのはつながってるんですね。で、ポジティブな共鳴というのもつながります。自分の選択で自分自身、それから周りの人も全てこうみんなにこう幸せが広がる、ポジティブが広がるような生き方というのは、僕はできると思います。まあ、そういうような生き方を一人一人がこうすると素敵になるんじゃないかなって思います。で、自分がリーダーとして、そのチーム、組織、社会に、どんどんその起点となって幸せが広がっていくとめちゃ素敵ですよね。そんな、アートを一人一人作れる、といいかなと、その一助になると、嬉しいなと思います。以上で、このリーダーシップの、新しいリーダーシップの技術の講義はおしまいです。どうも。